今朝は、いつもあなた方と共にと題して、山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、聖書の箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所は、マタイによる福音書28章、16節から20節までです。
新約聖書57ページです。マタイの福音書28章16節から20節までお読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によって、バプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。
ゴールデンウィーク、皆さんそれぞれお出かけになったり、あるいは逆に遠いところに普段いらっしゃる方が帰ってこられたり、それぞれ愛する者たちとの再会、交わりを楽しんでいらっしゃることだと思います。私のメッセージは、去年からずっと一つのシリーズを組んで、イエス様のポートレート、イエス様の横顔を、聖書からじっとこう見つめ、黙想するという、そういうシリーズで語ってまいりました。前回はイエス様とその一番弟子を任じておりましたシモン・ペテロとのやり取りでした。早朝のガリラヤ湖畔をただ並べて歩きながらの会話でしたね。シモン・ペテロ、私を愛しているか？主よ、あなたはご存知です。そうか、では私の羊を飼うがよい。シモン、私を愛しているか？二度、三度と問われたんですね。その都度答えに詰まりながらも、でも愛していませんとは言えません。やっぱり愛してるんです。愛しております。あなたはご存知です。その都度イエス様はうなずいて、ならば私の子羊を飼うがよいと言ってくださったんですね。あそこは本当に味わい深いところですよね。そんなふうにしてイエス様のことをその私はあんな人は知らんと3遍も否んでしまったペテロをイエス様は回復なさるんですね。3遍愛していますという主への愛の告白を引き出して、あんな人は知りませんと言ってしまったあのことを一つ二つ打ち消してです。これイエス様のやり方ですね。しかし、なんという心優しい素晴らしい方法でなさったのかと思いますけども、さすがイエス様、それがイエス様、それが私のイエス様なんだって思うときに、私たちも希望が湧いてきますよね。本当に大きな励ましを御言葉からいただいたと思います。今日はその続きなんですけれども、と言いますか、このシリーズのひょっとして今日あたりが最終回なのかなって、私はまだ定まっていませんけど、そんな思いもいたしますけれどもね、このところです。つまり、このイエス様の愛に触れるとき、誰もが変えられる。で、変えられた自分はこのイエス様のことを黙ってはおれない、伝えたくなる。 そうやってイエス様の愛の救いのメッセージは全世界に広まってきたんだということを思うわけですよね。そして日本にも届きました。私たちにも届きました。私たちも変えられました。変えられつつあります。そしてもっとイエス様のことを知ってほしいという思いが高まってきます。そんなふうにして、まだ誰かにという思いを抱くわけですけども、伝えたい。先週、私たちですね、教会の8人の者が、聖会に参加いたしました。JEC、日本福音教会というグループの聖会なんですね。教会数25、プラス伝道書も25ぐらい、合わせて50ぐらいの群れからなる、グループなんですけれども、そこが日本で宣教を開始してからちょうど60年になる、60周年の記念の聖会だったんですね。午前午後と集まりがありまして、午後の集まりで、なかなか心にこう励ましとなり、また、感動をもたらす、ものがありました。広いステージです。もう市民会館級の大きな建物の広いステージいっぱいにですね、中高生がまず立ちまして、それから彼らがぐっと後ろ側にこう引きまして、前を開けて、じゃあ今度は小学生の皆さん、入っていただきましょうと。それからゾロゾロゾロゾロゾロ、いや、まだいるの、まだいるのって思うからですね、たくさんの小学生がいっぱい、もう端から端までステージを見ましたね。こういうわけで、小中高生の巨大なお花畑のようなものが出現するわけですけれども。で、そこにですね、この JEC の理事長の先生がやってきまして、手には大きなビニールボールですね。見ればそこには世界地図があしらってあるわけですよ。で、じゃあ放り投げますよってね。ほれって言って、このお花畑の真ん中にビニールボールを放ります。中ほどの子供たちがそれをキャッチします。どういう意味があるかと言いますとね、世界に福音を満たす、この宣教のビジョン、これをあなた方にも今渡しますよ、しっかり受け取ってください。はい、僕たちも受け取りますっていうね、そういうことを象徴していたんだと思います。で、みんな立ち上がって、この子たちの方に手を伸べて、次世代に祝福あれ、そして福音がこの子たちを通してさらに日本に世界に広まっていきますようにというね、そういう、時を持ったんですよ。とても心に残りました。そうであれって心から願いました。さて、今日のメッセージはね、世界に福音を広めなさいというこの最初のボールが放られた記事なんですよ。放ったのはイエス様、受け取ったのは最初の弟子たちです。今松村さんが読んでくださったところですよ。後半の方を見てください。そう、18節の途中から簡易括弧が始まります。イエス様の言葉です。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを、つまり洗礼を授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。世界に福音を広めよう、私の愛を広めようという宣教の命令だったんですね。弟子たちはそれを受け取りました。それにしてもこの場面を見るときに、イエス様大丈夫なんですか、あの人たちでっていう思いもあるわけですよ。だってね、この受け取ったその11人のこの弟子たちっていうのは、まあガリラヤの湖で魚取ってた漁師たちなんですよ。まずはね、中心的な人たちはね。プラスアルファ、その中には元ずるいやり方で税金を取ってた元税金取りのマタイもいますけどもね。その他、素性の知れないと言ったらば失礼になりますね。そうじゃない。あまり詳しくわからない。とにかく、ごく平凡な 田舎の人たち、無学なただの人たちだと、一部の人たちから言われてます。こういう人たちなんですよ。で、そんな人たちに託された仕事は、行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。世界宣教なんですね。マルコの方の福音書で見ましたらば、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界が相手なんです。いいんですか、こんな人たちってね。心配なんでしょう。でもね、イエス様は、びっくりして、いいんだとおっしゃるんですね。どうしてそう言えるんですか？私が一緒だから。イエス様はこの命令を語られた最後にですね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃったんですよ。見る姿ではイエス様はこの後直後にも天に昇っちゃってね、見えなくなるんですよ。一緒にいるなんて言っちゃって、イエス様どこ行っちゃうんですかってね、言うんですけどもね、でも、この肉眼でどう見えるかではないんですよ。現実に。私は世の終わりまで。私のことを信じて頼るあなた方と一緒にいつもいるよ。だから何も心配するな。さあ、一緒に仕事をしようってね、言うわけですよ。今日のメッセージの題は、いつもあなた方と共に。そうつけました。では、今読んでいただいたところの最後のところですね。見よから。皆さん、どうぞご一緒に声を出してみてください。イエス様のこの言葉、せーの。はい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。もう一遍どうぞ。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。目をつぶっていってください。はい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。嬉しい言葉ですね。これは、まあ、何と言いましょうか。勇気と平安で満たす言葉です。アウトラインに沿ってお話したいと思いますけれども、勇気と平安をもたらす、言葉。勇気と平安で満たす言葉。一緒だよと言ってくださるお方がどんなお方か。自ら自己紹介してますね、ここで。18節で。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。天地最高の権威。大統領よりも、王様よりも、職長よりも、皇帝よりも、天皇よりも、どんな権威者にも勝って、ノーベル賞の受賞者、いろんなもの、この世のいろんな権威がありますけれども、天においても地においても一切の権威が与えられています。そうです。十字架で殺されましたけども、約束通りに3日目に復活なさって、今、弟子たちの前に立っておられます。そして、重力の法則などを無視して天に昇っていかれるんですね。これ以上の方がいますか？この方が一緒だと言ってくださるんですよ。勇気100倍ですよね。でね、この私があなた方と一緒にというこの言葉はよく考えてみますと、それは昔からこの主なる神様はその言葉を語っておられたなって気がつきませんか？旧約聖書に馴染んでいらっしゃる皆さんはそれに似た言葉を何遍も聞いていらっしゃるはずです。そうです。イスラエルの歴史を振り返ってみるならば、あのアブラハムから始まって、アブラハム、イサク、ヤコブとずっとねありますけども、そんな言葉を私は少し拾ってみました。アウトラインにある通り、まず最初は創世記26章の言葉です。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。この言葉、誰に向かって語られた言葉ですか？推測つくでしょ？あなたの父アブラハム、だからアブラハムの息子だ。誰ですか？イサクですよ。彼は穏やかな、ひょっとして気の弱い男だったかもしれません。ね、井戸を掘ろうとすると邪魔者が入るとね、よう喧嘩しないで、じゃあどうぞと言って、また別のところに行って井戸を掘るっていうね、まあ穏やかな人ですけども。 行っても行ってもですね、先々でそういう邪魔にあって、本当に彼、心細かったと思いますけれども、そんな彼のところに主が現れて、私はあなたの父アブラハムの神だ。私はお前と一緒にいるぞって言ってくれたんですね。これが第一。次の言葉は同じ創世記28章。一緒に読んでみましょうか、この言葉。どうぞ。見よ、私はあなたと共にあり。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたを捨てない。さっきの言葉はさらにこう補強したような言葉が添えてありますよ。守る、捨てないまでですね。さて、この言葉は誰への言葉だったと思いますか？ね、こちらはね、このイサクの次ですよ。ヤコブ、ヤコブ。ね、そうです。ヤコブへの言葉です。で、ヤコブはこの一言本当に必要としておりました。今、心細かったんですよ。ね、荒野で今、野宿してるんです。その時にいただいた言葉ですね。なぜ野宿したか。実は、彼は家出せざるを得なかったんですね。ご存知ですね。双子の兄弟がいました。兄貴は名前、エサウですね。向こうが長男、こっちは次男なんですよ。ところがね、この長男の権利、いろいろな恩恵がありましたから、それが欲しいと言ってですね、彼はいろいろとこう、策略練って、結局、年老いてこう目の見えなくなりかけたお父さんを騙してですよ、ね、その権利を奪い取るという、とんでもないことをやったところですね。それがために兄貴の怒りを買います。このヤコブのやつめってね。もうポカポカにボコボコにやって、こぼうやつ作ってやる、ヤコブめってね、思ったかもわかりませんけど、いや、殺してやるまで思ったんですね。母親はそれを察知しまして、これは大変なことになる。ヤコブを逃がさなくちゃ。そうだ、私の実家に逃がそうって言ったわけですね。ヤコブ、や、さあ、逃げなさい、しばらく、お兄さんのほとぼりが冷めるまでって。そこで彼は、一人旅に出るわけですよ。旅に出てから彼はいろいろ反省したと思います。いや、本当に考えてみれば、兄貴にひどいことやっちゃったな。いや、これが俺なんだ、もう自分でもどうしていいかわからないんだって きっとね、悔やむこといっぱいあったと思いますよ。そんな中で彼、野宿したんですよね。これから先、俺どうなってしまうんだろうか。そういう中で、真夜中、天からのはしごの幻を見るんですね。そして天からの声ですよ。それがこの言葉でした。見よ、私はあなたと共にあり。あなたがどこへ行っても、あなたを守り、あなたを捨てない。ヤコブはびっくりしたでしょうね。こんな俺に対しても、なんて恵み深いことを言ってくれるんだろう、天のお父様ってね。本当嬉しかったと思います。で、それが私たちの天のお父様ですよ、皆さん。ね、大変な失敗をしでかす哀れな罪人なる私たちに対しても恵み深いんですね。こんな言葉。そして、このヤコブの後は今度はヨセフですね。ヨセフちょっと飛ばしまして、次の代に行きます。そうそう、モーセの時代に向かいますね。で、モーセはまあ120まで生きるんですけども、モーセが死んで、その次はヨシュアでしたね。そのヨシュアに対する言葉を拾ってみました。ヨシュア記1章5節、これも一緒に読んでください。どうぞ。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず見捨てない。強くあれ、大きくあれ。これまた嬉しい言葉ですね。あの偉大な指導者モーセと共にいたように、後を継いだこの若者のヨシュアにも共にいようと言ってくださいます。見放さない、見捨てない、強くあれ、大きくあれと言ってくれます。そしてもう一つだけ、イザヤの41章10節、こちらの方が有名でしょうか。この言葉、私よく色紙に書いて送ります。一緒にどうぞ。イスラエルよ、恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。一個人でなくて、イスラエルの民族に対して恐れるなと。私はあなたと共にいる。天のお父様に何遍も背いてしまうこの民族でしたけれども、それでも捨てないと主はおっしゃいます。共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。 I am with you. I am with you. I am with you. それぞれにアクセントを移しながら味わうといいです。私があなたと共にいる。まあ、これを言葉を受け取るときに私たちは本当に勇気100倍になるんですね。主の約束の確かさを私たちは思うからです。主の約束の確かさ。おっしゃった以上必ずその通りにしてくださるのです。こちらが信頼すればね。20年ほど前にアルメニアで大地震が起きました。まあ、大きな地震が頻発してますけどね、1988年、22年前ですね、マグニチュード6.9で、石を積み上げただけの建物がいっぱいで、ガラガラ崩れて、本当大変でした。たくさんの人が2万5千でしたかね、亡くなったんですよ。わずか4秒でしたけどもね、この大惨事直後に一人の男が小学校に走ってきます。息子がそこにいるんですよ。ね。どうなってしまったんだ。ついてみたらばもう絶望的でした。校舎がぺしゃんこになってますね。子供たちは下敷きです。息子の教室は確かこの辺り、その辺りに行ってですね、彼は呆然と立ち尽くします。その時に彼の心の中に息子に自分が日頃から言ってた言葉を思い出すのです。アーマンという息子でしたけど、アーマン、いいか。父さんはいつもお前と一緒だ。どんなことがあろうと、必ずお前と一緒だ。何かあったら必ず助けに行くからな。アーマン。そういうふうな約束をしていたことを思い出します。彼は目の前の瓦礫をかき分け始めるんですね。重たい石を右に左に右に左に。後から、父親、母親がそこに駆けつけてきて、おいおい泣きます。そしてこの男に向かって、もうやめろよ、無駄だから、もうみんな死んじゃったよ、ああ、みんな号泣してるんですね。それでも彼は構わずに瓦礫をのけ続けます。いやいや、もうやめなさいって言って、お巡りさんまで止めにかかるんですね。でも彼はやめません。自分がした約束守りたい。8時間掘り続けます。それでもやめずに16時間、さらに32時間、彼はもう結局夜を明かしてですね、掘り続けるんですよ。30時間も どうなってしまいますか。もうね、手は豆が潰れて、そして血が滲んで、もう手は見る影もないぐらい、もうめちゃくちゃですよ。それでも彼はやめないんです。で、ついにね、38時間目に、一つの石をのけたときに、息子の声を聞くんですよ。アーマン、アーマンだな。お父さん、やっぱり来てくれた。やっぱり来てくれたんだね、お父さん。僕、友達に言ったんだよ。大丈夫だって。父さん、生きてる限りきっと助けに来てくれるからって。やっぱり来てくれた。だってお父さん、約束したもんね。どんなことがあっても、父さんはお前の味方だ。助けに行くからなって。ありがとう。こうやってね、38時間ぶりに、息子は助け出され、その友達が助け出されます。息子にこう約束した。ね、そのお父さんのすごい武勇を思うんですけども、合わせて私たちは、天のお父様の約束の確かさ、ご自分の約束に対する真実さを思うのですよ。私はあなたと共にいる。あなたを守る。決して捨てない。見放さない。この主の約束の確かさを私たちが思うときに、私たち勇気100倍するのです。天のお父さんの約束だからです。そしてその約束を私たちがもっと実感できるようにと、天の父様はイエス様を送ってくれたんだと思います。つまりこの祝福を万民のものとするためにです。ただに旧約聖書の民、イスラエルの民だけでなくて、誰もが この約束を自分のものとして受け取ることができるようにと、そのためにイエス様を送ってくれたんじゃないですか。ここで今開いているマタイの福音書の最初を開けます。いいですか。今日はマタイの福音書だけを開けるんですけれども、おしまいと最初と、つまり今一章の21節を開いてほしいんです。28章にまた帰りますので、何か挟んでおいてくださって、一章に帰ってください。ここにはイエス様がお生まれになる直前のことが書いてあります。つまり母マリアがこれから赤ちゃんを産むというその予告の言葉です。天使の言葉を読みます。21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルという言葉の意味は、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。皆さんお気づきでしょうか。イエス様がおいでになった時に、イエス様に与えられるお名前がもう一つある。別名インマヌエル。その意味は、神は我らと共におられる。信頼する者に天のお父様がいつも一緒にいてくださるということを、より分かりやすい形で、具体的に見える形で示すためにイエス様が来てくれた。その方がこの福音書の最後の締めくくりの言葉として、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとね、宣言なさった。この一貫性ですね。そしてそれを私たちが味わえるようにと、そのためにもう少し掘り下げてお話しするならば、こういうことです。まずイエス様は罪の力を砕くために来られた。罪の力を砕くために来られた。主が私と一緒なんだというこの実感を持つこと、実感を味わうのを邪魔するものがあります。それが罪です。その罪の力を砕くために来られました。クリスマスによく歌う歌にこの歌がありますよね。悪魔の人やを打ち砕きて虜を放つと、主は来ませり、主は来ませり。難しい歌詞なんですけども、悪魔の人やというのは牢獄です。それを打ち砕いてね、その中に閉じ込められている人を、虜を放つ、解放するために主はおいでになったという歌なんですね。で、今このクリスマスによく開くところを読んでるんですが、21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。悪魔の牢獄、これは言い換えれば罪の牢獄、さまざまな悪習慣の中に私たちを閉じ込めてしまう、そういう牢獄ですね。そこから私たちを解き放すためにイエス様が来てくれたんだという、そういうメッセージでしょ。罪から救うっていう時に忘れてならないのは、罪の咎めと罪の力と両方だということですね。罪の咎めから救うだけでなくて、罪の力からも救う。咎めからというのは、すでに過去、これまでにしでかしてしまった、あの過ち、この過ち、あんなことするんじゃなかったと悔やむこと、そしてもっとああしておけばよかった、せずにほっておいたがためにというね、両方どちらの面でも自分に心に責められるこの在籍感。もうこれはどうしようもないわけです。どんなに善行、難行苦行してもこれを取り抜くことはできない。そこでイエス様は、この全部を私がその処罰を引き受けるとおっしゃって、十字架に身代わりになってくれたんですね。この身代わりに免じてイエス様を仰ぐときに、過去のすべての過ちはもうなかったことにしていただける、許されるね。これがまずイエス様の福音の第一の点です。けども、この第一の点だけだったらば、私たちは嫌ですね。 過去は清算されたんですけども、今の生活を見ると、今も何か例えば一つの悪習慣が相変わらず自分を悩ませている。やめられない。お酒がやめられない。タバコがやめられない。ギャンブル、例えばパチンコがやめられないとかね。あるいはいろんなものがあるでしょう。ポルノがやめられないとか。あるいはゴシップがやめられない。ゴシップいいですか？人の陰口、噂話。そうやって人を傷つけてしまう。どうもこの口が勝手に動いてしまうの。どうしてもやめられないのって、そういうね、そういうものにとらわれている方がいらっしゃるかもわかりませんけども、今なおね。で、私たちは結構こういうことを引きずるんですよ。クリスチャンになった戦略で、それでスカッと解決するわけじゃなくてね、なお悪習慣から抜けきれないって悩む場合があるでしょ。それからそれらを引きずったまんまでね、主が私と共にいてくださるって、なかなか実感持てないんですよ。いいですか。そこからも私たちを解放するためにイエス様が来てくれました。そこから解放するためにイエス様は私たちの内側に住んでくださいます。聖霊を内に満たしてくださいます。自分の頑張りや決意だけではどうにもならないところ、私に任せろって言ってくださって、わかりました、もう降参です、イエス様代わってやってくださいと明け渡すときに、そこから解放されて強くなっていくね、そういうものがあるわけでしょう。ですから、その二重の意味で、罪の咎めだけでなくて、罪の力からも解放するため、救うためにイエス様が来てくれた。その点、皆さんよろしいでしょうか。いやー、私はちょっと痛いとこ疲れたな。まだあれ、未解決のままだ。皆さん、もし終わりなんでしたらね、正直に出ましょう。大切なのはこれです。皆さん、どうぞ手のひら出してくださってね。どうぞ、手のひらにね、見えない文字で書いてください。自分を今なお捉えている、例えば悪習慣、いいですか。例えばパチンコならパチンコ、ゴシップならばゴシップ、ね、陰口、噂話、ポルノ、何でもね、書いてみましょう。今すぐです。そして書いたならば、書きましたか。それをね、どうぞイエス様の方に向けましょう。上に向けましょう。ね、イエス様をご覧ください。自分の弱さを告白します。助けてください。この点で助けてください。この点であなたが私を解放してください。そう祈るのです。そしてあなたを、また私を悩まそうとする、いじめていい気になっているこの悪の霊をね、追い出すのです。イエス様の皆によって私から立ち去れ、もう二度と帰ってくるなですね。そして私の生まれながらの私はもう十字架で死んだもの、そう計算しましょう。今はイエス様のうちに住んでいるし、どう手を下ろしが結構ですよ。イエス様ご覧になりました。この日正直に祈りましょう。主は助けてくださいます。そのようにしてですね、解放されるときに本当に主が私と共にいてくださるということを私たちは実感するんですね。この祝福を万民のもとするためにイエス様が来てくれました。今がまず第一の点を振りました。もう一つの点、それはですね、共にいてくださる神を見せるためにイエス様が来てくれたのと思います。私があなたと共にいるとおっしゃった、そのお方は一体どんなお方なのですか、ね、天の彼方にいらっしゃる遠いお方でなくて、もっと身近でもっとピンとくる形でもって現れてほしい、そうでしょう。そこがこれなんですよ。旧約聖書の予言の言葉、今読んだ予言はこれでした。23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。マリアのことですよ。処女でした。男の子を産みました。そして名前はイエスとつけなさいって言われたから、イエスとつけたんです。でも、この予言によりますと、その名はインマヌエルと呼ばれるってあるんですよ。へえ、イエス様にはもう一つ名前があったんだ。じゃあ、近所の子はイエス様子供の頃遊びに来た時に、インマヌエル君遊ぼうって言って遊びに誘ったのか。いや、そうじゃないだろう。聞いたことないわ。じゃあ、あの辺りの人たちは、ナザレのインマヌエルってイエス様のことを呼んだのかな。いや、そんなことも出てこないしな。ね、イエス様何かに、インマヌエルと署名なさったなんて、そんな話も聞かないし、これどうなんだろうと思うわけですね。これはね、 インマヌエル、この名前の意味は、神我らと共にいますという意味だと、意味付けがされて。で、これは、イエス様が天に昇ってから後、あれから今日までのこの2000年の間に、しばしばこの名でもって親しまれるということを予言したんだと思います。インマヌエル、インマヌエル。皆さん、この歌詞の歌をいくつかご存知でしょう？ね。そうですよ。我らと共にいます神というお名前。ですから、イエス様はですね、そういう方なのです。インマヌエル、神は私たちと共におられる、いいですね。そして、ヨハネの福音書は語ります。いまだかつて神を見た者はいない。その誰も見たことがない神を、一人子の神が解き明かされたというわけですね。一人子の神、それがイエス様です。天の父がおり、その傍らに一人子がいらっしゃり、一人子の方があるとき、天を離れて地上に降りてきてくださった、それがイエス様。このイエス様は、天におられるお父様の生き写しなんですよ。生き写しね。ですから、ちょっと下のイラストを見てください。イエス様と弟子が向き合ってます。この弟子の名前はピリポと言います。ピリポが聞いたんですね。イエス様、イエス様、たびたび天の父、天の父とおっしゃいますけども、その天の父を見せてくださいよ、ね、そうすれば私も満足ですから。イエス様は答えておっしゃいました。ピリポ、こんなに長いこと一緒にいるのに、まだ私が分かってないのか。私を見た者は、父を見たのだ。つまり、天のお父様の生き写したということでしょ。そうなんです。イエス様をじっと見れば、天のお父様がどんな方か分かるんです。イエス様の忍耐深い愛を見れば、あ、天のお父様もきっとこんな忍耐深い愛の方なんだ。ね。イエス様の正義感。ごまかしに対して、あるいは偽善に対して、きっとこうした態度で迎えられた、その態度を見るときに、あ、天のお父様もそういう筋道立てるお方なんだ、嘘ごまかしで大嫌いな方なんだ、そして本当に柔和な優しいイエス様を見るときに、天のお父様はこういう方なんだ。そうです、どの点見てもですね、イエス様は天のお父様の生き写しなのですね。このイエス様が現れて、共に歩んでくださったというところにですね、神、我らと共にいますということを実感として私たちが見ることができるわけですよ。よろしいですか。さあ、この事実を踏まえて、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという言葉を、私たちの言葉として聞きたいと思います。今日このイエス様の「見よ、私は世の終わりまでいつも共に」というのは、誰が聞くことができる言葉なんだろうか。もちろん文字としては誰でも聖書を開けばそこに書いてありますから、見ることができる、聞くことができるわけですけれども、でも自分への言葉として受け取ることができるのは誰かというならば、やはりね、条件があると思います。よろしいでしょうか。まず第一、それは悔い改めて主イエス様を仰ぐすべての人、悔い改めてイエス様を仰ぐすべての人にですね、主がいつも一緒なんだというこの平安と喜びはね、悔い改めのない人は決して味わうことができません。悔い改めとは何か。それは自分の間違い、過ち、足りなさを素直に認めて、イエス様の方に向き直ることです。それが悔い改めです。自分の弱さ、間違い、それを素直に認めてイエス様の方に向き直ること。そうする者は、私はあなたと一緒だよという声を聞くことができます。弟子たちは今そうなのですよ。 今日の箇所、読み始めは16節でしたね。すみません、もう一遍28章に帰ってください。マタイ28章に帰ってください。そして16節、ここは復活後のことですよ。復活後のイエス様は弟子たちをガリラヤに呼び集めます。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そして山の上でね、イエス様にお会いするわけです。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。心から礼拝捧げるわけです。ひれ伏すんですね。しかし、意外な言葉がここにあります。しかし、あるものは疑った。どこまでも信じきれない人がいるわけですね。もう、じれったいと思うほどに信じないので、何か食べ物はないかってね、魚がありますけども、じゃあそれちょうだいって言って、むしゃむしゃと食べて、いいか。私だ、本当に夢があったんだ。これで分かったから、もう数多くの、もう動かせない証拠でもって、ご自分が生きていらっしゃることをお示しになったんですけどね。それでも、夢を見てるんじゃないかと思って私がいたようですね。ここでもひれ伏しながらですね、ひれ伏した頭をですね、少しこう持たれてですね、薄目を開けてですね、夢じゃないんだろうな。ほっぽいたずねたものがね、いたなくも分かりませんよ。ね。まあなんか情けないですけども、でもそれが私たちかも分かりません。私たちも、きっと、それと似たようなことを実際、あの時代に生きていたらやってしまうんじゃないかと思うんですけど、でもこんなもんでもですね、疑ってしまって、イエス様、ごめんなさい、すいませんっつってですね、不信仰な私をどうぞ許してください、こんな私なんですと、正直に出るときに、イエス様は忍んでくださり、許してくださり、回復してくださり、一緒に歩もうと言ってくださいます。悔い改めて、主イエス様を仰ぐすべての人に、主はこの言葉をかけてくださいます。そしてもう一つ、最後にもう一つだけ、この言葉はですね、一個人一個人への言葉であると同時にですよ、集団への言葉でもあると思います。集団というのは教会です。主のご命令に従って行動するすべての教会にかけられた言葉だと思います。主のご命令に従って行動するすべての教会、先ほどから繰り返し読んでいるこの言葉がどういう状況で語られた言葉かということを忘れてはなりません。つまり、全世界にこの福音を、この救いの知らせを知らせようという命令を発した、その続きに語られた言葉ですね。もう一度、19節、20節を聖書の本文から一緒に読んでください。どうぞ。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここに明白な命令があります。その命令の中心は何かというと、弟子としなさいということです。あらゆる国の人、弟子としなさい。で、その弟子とするということの中身は細かく分けるならば、まずバプテスマ、洗礼を授け、これを弟子入りのセレモニーですね。それから私が命じておいたすべてを守るように教える。これは長い長い長い長い一生涯のプロセスです。生涯教育ですね。弟子としてのカリクラムの全貌なんでしょうけど、ともかく弟子としなさい、弟子を作りなさい、これがイエス様のご命令だったのですね。これをしっかり受け止めて行動をとっていくのが教会でなくてはならないですね。これを忘れて、きれいな賛美歌とかね、美しい、装飾品とか、社交場のように化してしまうならば、教会は衰退して死んでいきます。実際、ヨーロッパには多くの教会堂がですね、ただの観光名所になってしまって、ね、日曜日に行ってみると閑散として、観光客がそこで何人かいる、でもガラーンとしてるというか、あっちにもこちらにもあると聞きます。この使命を、この 教会の本業を忘れてしまった結果だと思いますね。イエス様の愛を伝え、これを受け取るように導き、そしてこのイエス様に倣って新しい生き方を始めましょう。さあ、私と一緒に行きましょうとですね。一歩先を行っているものが後から来るものと一緒になって、そのようにこのイエス様の足跡をたどっていくという、この弟子作りの道をある意味損ねるときにそうなってしまうと思うんですね。この度、さっき言った聖会で、一番最初にお話した聖会で、メッセージが朝午後も語られました。語られたのはですね、ビクター・ジョンという方です。インド人ですが、一旦、スウェーデンでしたかね、渡って、そこから宣教師としてもう一遍インドに使わされた方ですけれどもね、この方が証しし、またメッセージを語ってくれました。インド、25年前この方が使わされた時は本当にこう不毛な地であったというんですね。特に彼が使わされたのは、ガンジス川沿いの、今日の希望という機関誌に私そのこと書いたんですけども、インダス川なんて書いちゃいました、間違えてた、ガンジス川のことですね。ガンジス川沿いの、仏陀が生まれて教えをして回ったあの地域です。部族の名前はですね、ボイプリ族。特にその一族に伝道に行ったようですけれども、仏教、ヒンズー教、またイスラムも入ってるんでしょうかね、そういうした諸宗教が支配するところで、当時のクリスチャン人口は数えてみたら 0.01% って言ってましたよ。もう日本のクリスチャン人口よりももっと小さかったですね。もうここはもう不毛の地ですよとね、宣教師の墓場ですよと言われていたところだそうです。でそういうところに使わされて、このビクター・ジョンという方はここに100の教会をというですね、幻ビジョンをいただいて動き出すわけですね。ここに100の教会、あんなこと、もう無茶無茶ってね、誰も相手にせずにこう笑ってしまったというところだそうですけども、でもね、彼はそこで動き出します。まず初めは祈りから、どっから手をつけていいか分からないので、とにかく仏教の寺院などもこう、参考までにこう巡りながら、そこで、お経を上げているお坊さんたちの横顔を見ながらね、主よ、この人もあなたの形に似せて作られた人ですよね、感謝しますと、可能性をそこに見てですね、祈りながら2年間過ごしたんですね。でも2年経っても何にも起こらない。そのうちに彼はですね、宣教とは何かということをもう一回考えるわけですよ。で、この御言葉を見るわけですよ。弟子としなさい。それは弟子作りだ。弟子作りっていうのはどういうところから始めるのか。ね、まず1対1から地道に。弟子とは師に習うもの。自分がやってることを習って行動に表すものが弟子だということですね。そういう、だから1対1、そして小さな1ポイント、1ポイントから始めたんですね。私たちがとかくやってしまうのは、外国で流行ったやり方はね、持ってきて、そして合計12ポイントぐらいの話を私してメモ取らせて暗記させて、そんな方法が不毛であることを、彼は知ってですね、そうじゃないとね、いっぺんに1ポイントだけでもいい、例えば家族に仕えるというようなテーマだったら、そういうテーマのね、ことを一回、一つのそのポイントだけを伝え、さあ、この一週間、家族に仕えましょう。私だったらこうします。あなただったらどうしますかってね。で、そうやってそのポイントを早速実行に導く、できたところを褒めて、じゃあ次、どこ行きましょうかということで、第2ポイントに進むって、そういうことを地道にやっていくんですね。そして、すでにある人間関係を大切にして、そこから広げていく。お父さんは奥さんに、また子供たちに、お父さんたちを集めて、じゃあ今学んだこと、今週1週間、奥さんと子供さんたちに伝えてくださいね。まあ、そういうやり方を重ねていかれたそうですね。それは実に聖書的なやり方だと思います。弟子作りの道ですね。ああ、なるほどと感心しながら私聞いてました。そうやってやってる時に、それが10年、20年とするうちに実を結んでいくんですね。で、今25年振り返ってみたときに、なんと400万人が 彼を通して始まったその働きの拡大によってね、400万人が洗礼を受けてるんですよ。400人じゃなくて400万人ですよ。で、キリストを信じる者たちは小さな群れを作ります。教会堂なんて立派なものはあんまりないんでしょうけどね。でも家々の集まりがあります。40人、50人集まる。そういう集まりが合計、今9万あると言ってますね。大きなことが起こりました。豊かな実が結ばれました。弟子を作るんだという、その大切なイエス様のこの教えの中心ポイントに目を注いで、どこからやろうか、どんな方法がこのインドの国にふさわしいやり方だろうか、ああ、まずここからだ、それを重ねていった結果だというんですけど、まあ、そんなでかい数字上げられても、こっちは圧倒されてですね、ええってギャップを感じて、足がすくんでしまうかも分かりませんけども。でも私たちは、私たちのやり方、この日本人に、この地域にあったやり方がきっとあるんでしょう。それを見出して、それを軸軸と、遅いペースでも積み上げていくときに、何十年か経って振り返ってならば、ああ、こんなにも豊かな実があって、驚くようなことを主がしてくださるのではないでしょうか。そう、ですから、従えば従うほど、共におられる主イエス様を体験する、というのは事実だと思います。従えば従うほど、つまり御言葉通りにすることということですね。御言葉通りにやってみるということですね。そうするときに、共におられる主イエス様、本当にね、DVD が10分ほど流れました。その、ボイプリ族の今の様子です。老いも若きも、男性も女性も、お年寄りも顔を輝かせて、主を礼拝し、互いに仕え合っている、その姿が映し出されて、ああ、これが主が共にいらっしゃるということの具体的な表れだと思いました。オードリー聖教会、今、ビジョンの実現を目指して動いておりますけれども、主の御業に期待していきたいと思います。どうぞ皆さん、お立ちください。お立ちくださいまして、このアウトラインの最後の祈りを共にしたいと思います。皆さんどうぞ、アウトラインの最後の祈りを立てる方はお立ちください。無理な方はそのまんまで結構です。祈りに注目してください。そしてどうぞ声合わせてご一緒にどうぞ、私たちの主イエス・キリスト様、あなたは救い主です。他にはありません。あなたの十字架と復活の事実を感謝します。どうぞ今日新たに罪の力を打ち砕いて、私をとことん自由の身としてください。聖霊に満たしてください。復活されたあなたは最高の権威を持って天におられ、人々の救いのために私たちを用いようとしておられます。兄弟姉妹と一緒になって働かせてください。今の自分にできることを精一杯させてください。いつもあなたが共にいてくださることを肌で感じるほどに体験させてください。アーメン。では皆さん、ご自分の感謝と祈りを捧げてください。声に出して祈りましょう。ホーハレルヤ、感謝します。イエス様、あなたを讃えます。あなたについてまいります。導いてください。イエス様、ありがとうございます。イエス様、あなたに信頼いたします。一人一人を力づけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの御業を表してください。お願いいたします。主イエス様、主イエス様、主イエス様、主イエス様、主イエス様、イエス様、よろしくお願いします。どうぞお願いします。ありがとうございます。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。イエス様、ありがとうございます。天のお父様、よろしくお願いします。イエス様、感謝します。ハレルヤ、ありがとうございます。お父様、聖霊様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様、感謝します。お天のお父様、あなたの賛美感謝します。愛の力を感謝します。イエス様、感謝します。 おお、主イエス様。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おお、主イエス様、ありがとうございます。主イエス様、感謝します。主イエス様、感謝します。おお、主イエス様、感謝します。主イエス様、兄弟姉妹それぞれの胸に今湧き起こっている祈りをあなたはお聞きです。尾上聖愛教会を、どうぞあなたのこのご命令に喜んで忠実に従う者たちの群れとしてくださることをお願いいたします。今の時代にあなたから授かったこの宣教命令を地道に実行していけるように一人びてりを励ましてください。イエス様、あなたは宇宙の頂点にいらっしゃいます。天のお父様の右におられます。そこから王聖霊を豊かに降り注いでください。お願いします。一人一人個人個人とともにこの胸に注いでくださいまして、圧倒的な注ぎのもとに私たちを天の力に愛に満たして用いてくださることをお願いいたします。主よ、喜んで主に使える使い人としてください。教会に使え、地域に使え、愛の奉仕者の群れとして用いてくださることをお願いいたします。どうぞこの手足を用いてください。この唇も用いてください。待ってる人に、乾いて待ってる人に、イエス様、あなたの愛の救いの道を伝えていけるようによろしくお願いします。使わされた場があります。家庭であり、職場であり、学校であり、それぞれの人間関係の場です。どうぞそこで自分でなくては伝えることができない、そういう人たちがそれぞれに待ってますから、どうぞお願いです。聖霊が一人一人を満たしてくださって、その存在と言葉と行動との全てをもってイエス様を反映させてくださること、伝えさせてくださることをお願いします。あなたの御手の中にお託しいたします。イエス様の御名によって祈ります。アメン。では。